イルカとウマのほっこりトーク、イルカです。
一番馬です。
なんで
早いよ。
この番組はイルカとウマの文学村というサイトを運営している二人のトークバラエティです。サイトの方にはトークに出てきたものなどリンクで上げてますので、よかったら合わせてご覧ください。
サーキュレーターついてて、止めに行ってる間に始まってたって、
ね。はい。始まってたね。はい。ちゃんと構えてもないと。いつカメラ回ってるかわかんないので。ということで、前回はちょっとグダグダ回。
社会破
壊。社会破壊。社会破壊。モノモースね、
うん。
自転車、放置自転車持ってくトラックをぶっ潰す。等がね、結成されたから。
YouTube でやんない
。YouTube でやろうか。ということでですね。
撤去してるおじさんとかついてってさ。
うん、
それ窃盗ですよね。
YouTube でね。うん、誰に許可もらってんすか、すげえ嫌なやつ。
あ、警察ですか。そうですか。すいませんでした。
一瞬で、引き下がる。弱い。でですね、今何月ですかね。9月13日ぐらいですけど、あ、13日の金曜日ですけどね、今。
2019年のね。
ニ
レイククイサって。
何それ
。ニレイククイサってね。
語呂合わせ
?2019 年9月13日、
はい。意味わかんないですけど。
ニレイク食いさってね、はい。覚えてください。
もっとさ、役に立つ年号の語呂合わせとか考えてるけど。
年号、
うん、
関ヶ原の戦いってお
うおう、
いつ
?1600 年。
1600年
ぴったりです。覚えやすいから。
覚えやすい。
語呂合わせいらないです、それ。
いらないですね。
いらないです。1600年。
じゃあ、おしまいっていうことで。
これ、あそこ刺していいですか、
うん、
その3年後が江戸幕府。
それ回す前にやったっけ。
なんか喋ってるよ。
じゃあ、
はい、
他いい年号ないの、なんか。
いい年号、
うん。
だから、何ですかね。ペリー覚えてますか、ペリー。
ペリー覚えてない。
ペリーは1853年です。
なんか覚え方ありそうだよね、もう。
これ、江戸幕府から250年って覚える。
1603年ってこと
?1603 年から250年。ちょうど250年したら、
うん、
来たよ。さあ、ですね。ちょっと面白いサイトを見つけたので、これをやろうかなと。A、それとも B、あなたが選ぶ究極の二択。まあ、前もやりましたけどね。なんか究極の二択。
心理
テストの方もありますけどね。とりあえずこっちです。
はい。
これ
何テスト？
答えはテストっていうより、究極の二択だけど。
ああ、やったね。
うん。昔、まあ、よくあるやつでしょ。
うんこ味のカレーか、カレー味の
うんことか、よくあるやつでしょ。うん、これちょっと面白そう。どちらか一つが手に入るなら、A、人の心が読める能力。B、未来が見える予知能力。
うん。
どっちが欲しいですか？
未来が見える予知能力ですね。
これ、でもそうだな。これは B だよな。
人の心読めると、なんか人が信じられなくなりそうで。
未来、でも未来が読めて予知能力があってもさ、
うん、
変えられないかもしれないよ。
普通に競馬ぐらいでいいでしょ。
ああ、そうか。
うん。
あと、あれだよな、予知能力、何分先まで読めるかみたいな。
またそういう細かいこと。
よく漫画とかでさ、1分先しか読めないみたいなのあるじゃん、設定でさ。
うん、
1分先読めてもな、みたいなのあるじゃん。もうすぐあなた死ぬよって1分前に言われてもさ、うん、無理じゃん。もう、回避不能みたいなのあるからさ。1週間先ぐらいまで読めればいいな。未来が見える余地に。あと変えられるかどうかだもんな。人の心が読める能力欲しい人は、ちょっと、あれだね。病んでるね。
心理学者の人とか、仕事で使う人かな。
仕事。
警察官とか、刑事さんとか。
でも、確かにな。でも読めてもな、どうすんだろうな。
凶器どこに隠したんだって。
一瞬だね。
そんなの言わねえよ。あ、はいはい。
はいはい。
冷蔵庫の下ね。
確かにな。でも未来が見える予知能力あったら防げますよ。こいつが。
うん。
まあ、いちいちできねえな。一人に。
パーソンズ・オブ・インタレストっていうドラマがそんな感じですね。
はい、特殊能力。
いや、違いますね。911の後にテロ防止のために、いろんなツイッターとかのつぶやきとか、
はい、
メールとかビッグデータを集めて、
はい、
テロに関係しそうな犯罪を防止する、はい、そういうデータマシンを作るんですよ。
犯罪予知ユニットって書いてあるね。うん、
で、それの中で普通の犯罪者とかのデータも集めちゃうの。
うんうんうん、
ただテロじゃないから、
うん、
FBI とか CIA が動かなくて、
うんうんうん、
で、自分たちでそういうテロに関わらない普通の殺人事件を止めようみたいなドラマが、パーソンズ・オブ・インタレストですね。
さすが。さすが。アメリカ。アメリカへ。アメリカドラマ。面白そう。へ
ぇー。面白いです。
ジョナサン・ノーランじゃん。原案。
有名なの？
あれだよ。クリストファー・ノーランの兄弟かなんかでしょ、これ。
へ
ぇー。兄だ。弟だ。これ二人でよく書いてるんですよ。
うん、
ほら。ダブナイトとか。
へえ。
そうそうそう。そっか。それ面白いわ。
なんだそれ。
さあ、次。
次行ってみよう。
次行ってみよう。どちらか選ばないといけないなら、時間に超ルーズな恋人、お金に超ルーズな恋人。これは、
時間
でしょ。
うん。
あんま面白くねえな、この選択肢もしかして。なんか決まらねえ、結構。お金にルーズはやばいよね。
お金にルーズやばい。
いろいろやばいよね。しかも超ルーズだからね。うん、でも無駄遣いするかルーズは違うのかな。同じかでも。ルーズだから無駄遣いするんだろうな。
超金持ちで、こっちがいくら使ってても、ああ、いいよいいよみたいなルーズは、
あ
想定外じゃない。
いや、だから別にさ、あ、だから、例えばご飯を食べに行って、
うん、
あ、とりあえず払っとくよみたいなのを返さないとかルーズでしょ。
まあね。
そういうのは忘れちゃう人いるじゃん、結構。っていう人と。
でもどちらか選ばないといけないならっていうマイナスの聞き方してんだから。
うん。
マイナスの
方でしょ。超マイナスなんだよね、多分ね。時間に超ルーズはでも、あれでしょ？超ルーズすぎるとどうなんの？うん、待ち合わせとか来なくて。
いや、向こうが着いたって言ったらこっちが出発じゃない。
そういうレベルだよね。
うん。
でも時間でその程度だよね。
うん。
時間にルーズはただあれだよ。ああいうの困るよね。映画とかさ。
うん、
時間があるやつあるじゃん、
うん、
それこそ飛行機の出発時刻にも来ねえとかさ、
うん、
そういうのは困るな。
一人で行っちゃえばいいじゃん。
次、どちらか一つだけ完璧に磨かれるなら、笑いのセンス、ファッションセンス。よくわかんないけど、なんか質問がよくわかんないけど、これは笑いのセンスじゃない、うん、
まあね、
笑いのセンスあるよね。
うん、よし、世の中いけるもんね、
はい、なんかやっていけるよね。
ファッションセンスあったからデザイナーになれるとは限らないからね。
そうそうそう。
ファッションセンスあればね、お笑い芸人になれなくても。
何度の職業でもやっていけるよね、多分ね、うん。珍しく一致するな、これ。どちらかを手に入れるなら、失敗を消せる消しゴム、失敗を笑い話にできる性格。これは、失敗を笑い話にできる性格を持ってんじゃねえかな、すでに。
ちょっと意味がわかんないな。
ちょっと意味わかんないけど、ね。
消しゴムと性格って比較にならないでしょ。
ちょっとこれ、このサイトにディスってんじゃないですけどね。これでも、どっちにしときますか、一応。
なんかまあ、失敗を消せる消しゴムかな。
しときますか。
だって、ね、
はい、
失敗ごと消せるんだからね。
どちらか、そうだね。どちらか、うん、ちょっと失敗の度合いにもやるよね、だから。あれじゃん。人殺しちゃっても消せんじゃん。
今日ネットで見ててさ、また、
はい、
あの、イギリスの銀行で、あの、一人が、一、
はい
はい、人が投資ミスしたお金せいで、銀行自体がなくなったっていうのを見て、ちょっとすげえなと。1300億円の負債、その一人のせいで。
すごいな、それ
は。で、それのせいでイギリスで歴史ある、結構有名だった名門の銀行が吹き飛んだっていうのが。で、その原因が、阪神淡路大震災だったかな。
だいぶ前じゃん。
で、その担当者がアジア地区担当でシンガポールに住んでて、で、日経平均とかそういうの、日本の株式とか買ってて、で、それの大地震の後、大暴落して、で、その失敗を隠すために、なんかまた別のことやって、さらに膨らんで、ダメになったって、
失敗隠すやつって大体ダメだよね。世の中でね、
うん。
謝れないやつね。
うん、
そうして、これもうやめる、やめるこれ。
面白そうだなって言ってたのに。もう、
読んでみたら意外に面白い。
あ、そう。じゃあ、このサイト貼れないな。
サイト貼らないで置いとこうかな。
うん。
はい。ということで、何もなかったかのように。じゃあ、こっちやってみますか。性格編、選択肢あり、簡単で面白い当たる心理テストまとめ10選。その3だけど、なぜか。うん、超能力を一つだけまた似てるな。手に入れるとしたら5択。1、瞬間移動。2、空中浮遊。3、念力。4、透視能力。5、予知能力。これ予知能力じゃないの、また。瞬間移動か。予知能力かな。
予知能力ですね。
予知能力だよね、これね。空中浮遊もな。まあ、楽しいだろうけど。あなたのコンプレックスがわかりますだって。なんだ予知能力が欲しい人は経済力だって、コンプレックス。当たってるわ。
さっきキャラ付けしようとしたのに。
え？キャラ付けそう。金持ちにしようとしたのに。うん、
もうダメだ。
瞬間移動、心理ですよ。バレちゃった。瞬間移動は何だと思いますか？瞬間移動コンプレックスか。当たってんのかな？
予知能力が経済
力。経済力。ちな
みに何だ？それ儲けられそうだからってこと
でしょ？そういうことだよね。そう思うくて。
瞬間移動は、
はい。これ当たってんのかな？
普通に、あれじゃない。時間にルーツとか。
体力なんだって。
体力か。
なんかどうかと思う。空中浮遊なんだと思うんですか？
現実感。
性的能力。
知らねえよ。
念力が忍耐力。意味がわかんない、これ。透視能力が会話力なんだって。いらなくなったぬいぐるみどう処分する ?4 択。1、人にあげる。2、ゴミに出す。3、フリマで売る。4、燃やす。
2、ゴミに出す。
ゴミに出す。いらなくなって、人、まあ欲しい人がいれば人にあげるけどな、俺。フリマで売ると燃やすはないな、でも。ゴミに出すか人にあげるか。あと、あげないよね。置いとく、ずっと。ないけど。いきますか。あなたの人付き合いがわかります、うん。ゴミに出す人は嫌いな人には近寄らない、当たってる。
それみんなそうでしょ。
だけど、俺、行くもん。行くとき行くもん。嫌いだけど行く。ちなみに、人にあげるは、八方美人だって。
うん。
あげない人は何なんだろう。フリマで売るは打算的。燃やすは嫌いな人に攻撃的になるだって。はい。自分に似合わないと思う洋服の色。これ、もう、あれじゃんね。顔とかにもよるじゃんね。ブルー、レッド、グリーン、パステル。
パステルって何色
色じゃない
ね。パステルカラーっていう種類のこと。
そうそう、そうだと思う。パステルカラーだと。
じゃあ、パステルかな。
俺全部似合っちゃうもん。なんだろう、これ強いて言うと。赤はあんま着ないと。あ、でも赤。服には着ないな、赤。これあと男性と女性でも違うしね。はい。なんでしょう。
すぐそういうこと言い始めるから。
またコンプレックスが出てきたよ。あなたが感じているコンプレックス。パステルの人はね、
うん、
現実に気遅れしているんだって。
はぁ、あ。なんて言っちゃった。
はい。渦巻きに色をつけてください。1、青。2、赤。3、白。4、黒。
渦巻き
意味わかんない。質問の意味わかんない。なんか、色をつけんだって。これいいです。願望がわかるんだってよ。
やめちまえ。
これもリンク貼れねえな、これ。あなたが2週間ほど自由な時間ができました。旅行に行くとしたらどこに行けますか？どこにじゃねえじゃんな、これ。一人旅。家族旅行、友人と旅行、ホームステイ。
3がいいな。
友人と旅行。
うん、友人と旅行がいいな。
今度、いとこと旅行でし
ょ？うん。
ホームステイはねえな、俺。これ、心理テストじゃないじゃんね、もはや。現実的すぎて。
どこでも、そうだな。
2か3だな。
沖縄に住んでる友達と仲良かったら4番選んじゃうよな。うん、
ああ、そうだ、海外に友達とかいたら、うん、あ、今行きたいんだよね、とかったらね、うん。心理テストってほんと、嫌いだな。
じゃあ、じゃあやるの。やろうとした
の。あなたがどんな変化を求めているかわかりますだって、うん。友人と旅行を選んだ人は責任から逃れたいんだって。
うん、
俺、家族旅行。人間関係から離れたい。家族旅行選ぶ人いっぱいいるだろう、だって。なんでこれ。
やめちまえ。
じゃあ最後の一問、うん。はい。宇宙人がやってきた。
うん、
こういうんじゃないよね。あなたの街に宇宙人がやってきました。宇宙人は何やら行動を始めました。あなたはどうしますか？ 1. 街から逃げる。 2. 隠れて様子見。 3. 武器を手に身構える。 4. 出迎える。
街から逃げるですね。
俺、2か4だな。隠れてみるか、出迎え。何をやってるかにもよるんだよな、行動。とりあえず隠れて様子見るかもしれないな。
うん、
俺はね。武器はちょっと早いかな。1位は街から逃げるね。はい。初対面の人にどんな印象を与えているかがわかります。賢そうで気難しいだって。島尾さん。そうだな。
そうなの
知らない。俺、几帳面で裏表ありそうだって。隠れて様子。出迎えるは愛想良くて口が軽い。これもあるな。初対面は宇宙人って意味らしいですよ。心理テストって、クソだな。やだな。心理テストって嫌い。やってみてみて。なんかネタがないからさ。はい。ないんすよ。ほっこりトークで話すネタが。
うん。
島尾さんが。ないから、最近。オピニオンが。
オピニオンね。
そう。最近、ないですか？
ないなぁ。今日の、
はい、
今日食べに行った、富士そばの話でもする、はい、どうだったあそこ。
田端店ですか。
田端店。
富士そば2の島
尾、うん。
あれでしたね。唐揚げ丼、
うん、
あれ、富士そばってあれですよね。チェーン店、店舗によって違うんでしょ、メニューが。
う
ん、
そうそうそう。
あの唐揚げ丼みたいなやつは見たことなかったですね。田端、オリジナルじゃないですか。オリジナルかどうか知らないけど、田端、にしかない可能性ありますよ。あれ美味しかったですね。
田端店優秀なのは、はい、蕎麦湯がいつも熱々っていうのがね、
はい、
相当ポイント高い。
蕎麦湯ね。今日あれだよね、うちら食べてる向かいにいた人に電話があったでしょ。
ああ。
食べてる最中に向かいの席でさ、
バカっぽいやつね。
ちょっと面白かったよね、会話がね。なんすかみたいなね。
うん、
今、人といるんすけどって、お前一人じゃんと思って。
まずそこで。
まずそこで受けちゃったけどさ、あれでも営業電話かなんかっぽかったね。何の用なんですかみたいな。ちょっと半切れになってです。
要件だけ言って
ください。要件だけ言ってくださいよ。
関係なかったら切りたいんですけど。
そのせいでも、人といるってちょっとひよっちゃった。最初から言うように何の用ですかって言えないんです。うん。言いましたね、そういう人ね。いやー。
田端店、はい、良くないのが、
はいはい、
つゆがちょっとしょっぱいっ
ていう、ね。あれでも、蕎麦湯がいっぱい飲めますよ。薄めて。
まあね。
何の話だもん。これ、撮らなくていいじゃん。もう話すからね。ラジオ撮る必要ないんですけど、なんか、ないですかね。いいぞ。話そうとするとないですね。2週間に。最近1ヶ月に1回でしたからね。
うん。
だいぶあったね。さすがに。最近どうでしたみたいな。なんかありますかね。
大事な告知しようか。
大事な告知なんですか。はい。
ちょっと。
はい。
9月の最終週に。
はい。
の金曜日に。
はい。なんですか。
読書会やる予
定。ああ、はいはいはいはい。読書会。イルカと馬の読書会。大イベント。
大会のイベントですね、
はい。楽しみにしてる人も多いかと思いますが。
うん。それが残念なことに。
はい。
一日伸びるっていう。土曜日にしようか。
土曜日にしようかっていうね。これ待ってください。このほっこりトーク上げるときに間に合うのか、これ。もう終わってるかもしれない。27日。
いいよいいよ。
いいか。まあ定期的にやってきますからね。これは。
で、金曜日何するかっつうと、
はい。
豊崎さんの、
はい。
読書会に、
はい。行きたいんでしょ、島本さん。
うん。まあ。前回楽しかったから。
僕も、まあ付き合います。島本さん、あと何回、飽きるまで何回あるか、結構ありますけどね。すぐ飽きる。
豊崎さん飽きないんじゃないかな。
本当。
豊崎さんのミニ情報を言うと、
はい。
の年齢のあのめっちゃファンっていうね。
は
い、
へ
で、そんな豊崎さんのめっちゃファンが。
豊崎さんを一応説明しといてあげてください
よ。豊崎由美さん。
豊崎由美さんを一応説明しといてください。
書評家ですかね。
書評家さんですね。はい。
で、
はい。
芥川賞とか
文学賞の。文学賞めった切りっていう本ありますよね。点数つけてね。
そうそうそう。
本に、ね、うん。
とか書いている人ですね。
はい。はいっていう、はい。
その人の読書会に、
はい、
前回は
一人で。そっちの宣伝しときましょうじゃん。
一人で行ってきて。
27日にあるみたいですから。
一人で行ってきて、
はい。はい。今回は、僕
は
連れてかれると。
そうそう。
まあ、今回は、ちょっと作品が、ちょっと面白そうだったんで。
山崎直子らさんのなんかだったよね。
はい。エッセイかな、これ。趣味でもなんか腹いっぱい。小説かね、うん、これ。知らないけど、ちょっと読もう。
うん。
っていう。
10人ぐらいで。
はいはい。あ、少ない
です、ね。いっぱいになる会場で。やりますね。
へぇ
儲かんのかなこれ。儲
け、絶対儲かってないね。儲けじゃないでしょ。うん、1500円。 趣味で腹いっぱい。
うん。Kindle 版がある。
小説？ん？ん？ん？ん？ ん？ん？ん？ん？ん？ん？ ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ん？ ちょっとわからん。へえ、そういう。
その読書会に二人で行ってしまうので、
自分らの読書会を作って行くというね。うん、ちょっとファンには、あの、イルカと馬の読書会ファンには申し訳ないですけどね。うん、まあ、幸い、申し込み者がまだいないので。
よかったよかった。
よかった。迷惑はね、
うん、
かけてないんでね。やりますよ。だから読書会は定期的に。ちょっと僕最近三幕構成上げてますからね。
うん、
頑張って。読まないとね。こういうのやらないと読まないからな。
うん。
いいですよね。なんか強制、反強制的になんかやらないと、やっぱ人間ってなかなかね、続かないじゃないですか。
水でもね。人でもね。
水でもね。水
低気に流れる。
ああ、なるほどね。なんか、あれじゃないですか。中国の仙人みたいな。
まあ。
人の心は水だ。
低気に流れるって言いますけど、結局は蒸発してね、はい、雲になっちゃうんですけどね。
雲になって、
登って
くる、ね、また雨にね、
そうそう、
天国にも登っちゃうんだよ。
そうそう。
っていう感じで、そうですね、何にも話すことないから、閉めますかとか言って、まだ20分です。
え、いいんじゃない？
たまには。
うん。ショート版で。
ショート版。なんか話しますか？天気のこの話とかしますか？
あ、砂漠法がなってねえっていう話する。
天気のこう。
さっき熱く語ってたじゃん。
いや、あれはちょっとオフレコのやつです。いや、読書会とかに来てくれたこの、僕が本当はかなり毒を吐くのもね。
監督の人の名前
そこまで言ってないですよ。そこまで、それも、
なんだっけ、
天気の新海誠に問題発言したのは島馬さんですから
ね。新海誠のつながりがあの人だから、はい、で、あの人とつながってる人は、あの人知ってるから、
はい、
あいつが言ってるサマック公平ってそんなもんかっていう話してたんだよね。
そうそうそうそう。間違ってない。全く間違ってないですね。
うん、
いや、新海誠監督は、
ね、サマック公平の構成が緩いって言ってたよね。
そうそう。それはいいですよ。それは記事にも書きました。
うん、
いや、もったいないです。この題材とかすごくいいし。
うん、
もちろん絵とかうまいんですけど。
どういうお話？
これは、うん、なんか天気の子っていうこの女の子が神社をくぐったら天気を晴れにする能力を持っちゃうんですよ。これネタバレですよ、かなり。
うん、
で、まあでもいいか。
もうみんな見てるし。
もうみんな見てる。
上映終わってるじゃん。
7月19日だもんな、公開、うん。それで、まあそれでなんか晴れさせていくんですよ、なんか。
うん、
ネットで晴れをさせたければ1回3000円みたいなをやっていくんですよ。
え、雨を降らせる。
雨をやませるの。
雨は降らせられない。
晴れさせられる。うん。祈ると晴れる。
場所は？
場所？
うん。その神社のある場所が晴れる。
ああ、まあ、曖昧ですね。曖昧ですね。
毎回同じ神社。
曖昧です。いや、違う。どこで祈ってもいい。この子が祈ればいい。とにかく。
あ、じゃあ、うん、東京に行っても、
そう。
大阪晴れさせてくださいとか言ったら大阪晴れ。
できる。そこまで全然だから設定描かれてないもん。
あ、
とにかく祈ってると
晴れ。ダメだ。やっぱりその辺が新海誠ちゃんだよね。
俺じゃないよ、今の島山さんだからね。俺じゃないから、ね。
そこのディティールが
ね。いや、でも本当にね、そこはちょっとあるんで。
で、どうせまた無駄にパンチラしてんでしょ？
あ、今回でもエロ要素はね、パンチラなかったな。
うん、
なんか、胸の谷間を見て、ちょっと、見たでしょって言われてましたけどね。で、なんかそれがだから、天気を変えるというのは、なんかやっちゃいけない、巫女的な能力みたいな感じで、
うん、
なんか、人柱にならないみたいな感じになるんですよ、後半。その女の子がだから、もう、体が薄くなっていっちゃって、
うん、
どっか行かなきゃいけないみたいになっちゃうんですよ、天の方に。連れ去られちゃうんですよ。
うん、
で、本当にでも島田さんが今言ったように、なんかそこの設定がよくわかんないんですよ、なんか。
うん、
よくわかんないまま気にいなくなって、それを男の子が取り戻しに行くんですけど、よくわかんないまま連れ戻すんですよ。
うん、
だから、なんていうのかな。構成はあるんですよ、ちゃんと。なんかハリウッドっぽい、ハリウッドっていうか三幕構成の要素あるんですけど、なんかね、もったいない、すごいもったいないと思って見てて、すげえいい話なのにな。
なんか、ネタ日本の有名なアニメって、
うん、
そういう幼い男の子と女の子っていうパターンが多くて、
多いですね、はい。めちゃくちゃ多いですね。
うんざりだよね。
ちょっとね。
スタンドバイミーみたいなさ、男4人とかさ、
うん、
女子3人とかさ。
男4人ないね。 女子何人かは結構あると思う。多分、アニメに結構あると思う。なんか
ああ、
萌え系の、ね。アニメ系、そうそう、そっち系にすげえあると思う。
そういう系じゃなくて、なんか。
普通のね。
そうそう。
いや、そうだよね。このテイストね。しかもこの天気の子と同じテイストのこの、その系あるよね。
なんか、
うん。
なんか、
うん、
童貞こじらせた人が、寄ってたかってアニメ書いてますみたいな。そういうの多いよね。なんか、
はい、
モテない幼少時代の夢を大人になって漫画化しましたみたいな、
はい。そこまでは言わないですけど、僕は言わないですけどね。
なんかね、もうちょっとね、ステージアップしてくんないと。見てるこっちは散々ジブリとかでさ、その男の子と女の子パターン見てんだからさ、それを次の世代の人たちが同じことやられてもさ、
確かにな。
もううんざりなんだよな。
なんか、マーケットもありそうだもんな。なんかもうこの辺の主人公にした方が流行りますよ、みたいなのが、過去のヒット作があるから、結局それで、なんかね、分析そうなってそうですよね。
なんかそういうもう。
広告代理店とかもね。
そういう文句ずっとさっきね、イルカさんが言ってて、今なぞったんですけど。
俺のせいにしてる。いや、だからね、そう。でも、うん。だから、なんとも言えない、この、ラドウィンプスですよね。
うん。
君の名とさ、天気の子。ラドウィンプスの音楽を使うんですよね。
うん。
使って、それが、すごい良し悪しだと思うんですよ、これ。
またミュージックビデオみたいな。
だから、そう、悪く言うとミュージックビデオみたいになっちゃってるんですよ。
日本もそのパターン多いよね。
で、
この前、
うん、
アンナチュラルっていうドラマ見てて、で、毎回、一番盛り上がるところで、
はい、はい、
なんとか原始のレモンが流れて、なんかすごい長いミュージックビデオ見させられてた感が。
あいや、そう。で、だから歌詞って本来ぶつかるんですよ、映画のドラマと、本当は。うん、だけど、新海誠の映画って、ナレーションがめちゃくちゃ多いから、そもそもが。だからなんか歌詞とナレーションの境界がすごい曖昧だから、確かになんかバランスとしては成り立ってんなと思っちゃうんですよ、僕見てて。うん、あとこれを、あと好きかどうかの話に言えば、まあ一応売れてるわけじゃないですか、今んとこ。
うん、
この後どうなるか知らないですけど。若い子とかは結構やっぱ好きなんですよ、これが。だから下手に積極臭いドラマとかいらないんですよ、今。おしゃれに、ちょっと恋愛して、音楽流れて、ああ、面白かったが売れるんですよ。そういう意味では天才的じゃないですか。
なるほど。ジブリ見てない世代が見ればいいのか。もうジブリで散々見たやっていう人たちは、もうアニメ卒業しなさい。
ジブリやってでもよく考えたらいいとこでさ、松任谷由実とか流れる。
ああ。
やられちゃってんだよ、あれ。だ曲の選び方とかかもしれないですけどね。わかんないですけど。なんか、いや、これ、音楽のこと語り出したらね、語れますけどね、ちょっといろいろ。ここが弱いとかね、いろいろあるんですけどね。
うん、ちょっと言い合おうよ。
え？これ普通に、何ですかね、一番弱いのはね、
30分いくから次の回、
真面目にやりますか？
うん。
たまには。
たまには。
真面目な。
文学会やろうよ。
文学村系の。
うん。
やりますか？
やろう。
いいですよ、じゃあ。じゃあ興味ある。新海誠のファンで、文句ある人は聞かないでくださいっていうことにしたり。
多分。
まずいない。
多分悪口しか言わないんだ
けど。そんなことない。いや、いいとこいっぱいあるんです。だから僕。はい。じゃあ次回興味ある人は聞いてください。ということで。
次回新海誠嫌いな人聞いてほしい。スカッとするような。
そんなことない。そんなことない。
悪口言ってくれるんでしょ。
島間さんがね。
俺って構成台本読んでるだけだから。
俺書いてないからね、その台本俺書いて。はい、じゃあ切りまーす。
はい。